声の広報肌の7月1日号ナンバー1311をお届けします。毎月2回1日15日発行、編集発行、秦野市政策部広報広聴課、郵便番号 257-8501、秦野市桜町1丁目3番2号、代表電話 0463-825111、ファクス 0463-829792、ホームページ http://www.city.hadano.kanaga.jp。 主な内容、1面2面特集、前田夕暮れ生誕140周年短歌は時代を超えて、3面芸術に触れる夏、参加者募集、秦野生涯学習講座、今から始める失敗しない就活、クワーズテック秦野カルチャーホールチケット情報。4面5面山の日&夏イベント特集。6面7面お知らせ。7月31日で有効期限が切れます。後期高齢者医療制度国民健康保険、職員採用試験のお知らせ、行政一般催し募集、健康子育て施設情報、公民館会館だより、みんなの伝言版。8面参加者募集、夏休みお仕事体験、9月23日土曜、24日日曜、みんなの力で盛り上げよう、第76回秦野タバコ祭り。織り込み表面裏面、特定健診特集号。人口と世帯、令和5年6月1日現在、総人口16万1430人、前の月に比べて28人の減。内訳、男 81,559 人、前の月に比べて10人の減。女79,871 人、前の月に比べて18人の減。世帯数72,641世帯、前の月に比べて60世帯の増。紙面アンケート、スマホから1分で回答。紙面アンケートにリンクする二次元コードがあります。1面2面特集、前田夕暮れ生誕140周年、短歌は時代を超えて。写真説明、紙面いっぱいの写真があります。4人の中学生が学校の廊下で自作の短歌を書いた短冊を持って並んでいます。写真終わり。今月の表紙、中学生が持つ短冊に書かれているのは七夕の願い事？いいえ、実は授業で作った短歌です。今年は本市出身でふるさとを愛した歌人、前田夕暮れが生まれて140年。記念事業としてプロの歌人を先生に招き、市内の中学校で短歌の出前講座を開催しています。国語は苦手という生徒も、短歌の作り方やコツを教わりながら、日常の景色や出来事を題材に、個性あふれる歌を詠みました。 一見すると敷居が高そうな短歌の世界。実は身近に楽しめ、時代を超えて愛される短歌と夕暮れの魅力に迫ります。ふるさと秦野を愛した歌人、前田夕暮れ。明治から昭和にかけて活躍し、短歌界だけでなく文学界にも影響を与えた前田夕暮れ。上京後もふるさと秦野の歌を読み続けた夕暮れの思いと、現代に受け継がれる短歌の魅力を夕暮れの短歌から紐解く。プロフィール。明治16年7月、大隅郡南穴村、現在の秦野市南穴生まれ。和歌山牧水とともに自然主義の代表歌人として注目され、夕暮れ牧水時代と称された。短歌雑誌シーカを毎月発行し、斎藤茂吉や萩原朔太郎、高村光太郎などの歌人や詩人に活躍の場を与えるなど、多くの歌人の育成に貢献。北原白秋と雑誌日光の刊行に尽力し、多くの口語短歌や散文を発表した。プロフィール終わり。前田夕暮れの顔写真があります。ひまわりは金の油を身に浴びて、ゆらりと高し日の小ささよ。大正2年に西洋美術展覧会で見たゴッホの絵に感銘を受けて読んだ一首。この時期の夕暮れは、ゴーギャンやムンクなどの西洋絵画に影響を受けた作品を作っていたという。新しいものを先取りして自分のものにする。その柔軟さが魅力ですね。と話すのは、鶴見大学名誉教授で、長年にわたり前田夕暮れについて研究している山田義郎さん、69歳、東田原。自然主義や口語自由律の歌人と称されますが、それだけではありません。作風を5回も転換するなど、時代の潮流をいち早く取り入れている歌人だったんです、と熱く語る。文学の研究テーマを探しているときに、同じ秦野出身である夕暮れを知り、興味を持ったという山田さん。新鮮で鋭敏な感覚を持っているところや、文学や芸術の時代を自らの短歌に生かしているところが、夕暮れの面白いところです、と力を込める。自然がずんずん体の中を通過する。山、山、山。五七五七七の形式にとらわれない自由律短歌として知られ、飛行機に乗ってふるさとにそびえる丹沢の上空を飛んだ時の体験を詠んだ一首。21歳で上京した夕暮れは、その後も頻繁に秦野を訪れていた。地元南穴の伝統行事である雨竜の百八体や鶴巻温泉など、ふるさとのことを詠んだ歌が数多く残っている。ふるさとである秦野へのノスタルジーが伝わってきますね。東京で暮らしながらも抱き続けた望郷の念、夕暮れの思いが伸びやかに表現されていると山田さんは話す。真中井に朝の富士あり雨雲を、貫きて赤くそびえたるかも。生前母校である県立秦野高校の生徒から秦野に立てる歌碑のための歌を依頼され、夕暮れ自身が選んだと言われる一首。同校には現在もこの歌の歌碑があり、短歌の心を生徒に伝えている。後進の育成とともに、どうすれば短歌を時代に伝えることができるかを考えていた夕暮れ。 その思いを継ぐように、市では夕暮れ記念子ども短歌大会を昭和62年から実施している。昨年、中学生の部で市長賞に輝いた坂岡愛理さんは、パッと思い浮かんだものをそのまま歌にできる気軽さがいいですね、と短歌の自由さを魅力に挙げる。自分の感じたことをそのまま表現できるところが好きです、と話すのは、小学生の部で市長賞に輝いた飯吉優斗さんだ。短歌を作るようになったのは小学5年生の頃。日常の些細な出来事や四季の移り変わりなど、見て感じたことを短歌にしています、と思いを語る。近年は若者を中心に SNS などで広がる短歌ブーム。大人が読むもの、素養がなければ難しいものといったイメージは過去のものです。と、歌人でもある山田さんはこうした流行を歓迎する。全年齢を対象とした夕暮れ祭短歌大会で高校生が入賞することもあります。まずはぜひ気軽に一首作ってみてください。短歌を愛し、新時代を模索し続けた夕暮れ。生涯を通じて短歌にかけたその思いは、着実に時代を担う子どもたちに受け継がれているだろう。5枚の写真があります。1、前田夕暮れの記念碑の写真があります。前田夕暮れの生家の跡地、南柳2134番地。に立つ記念碑。子供の頃は家の裏手の弘法山に毎日登っていたというとコメントがついています。写真の左下に、市内11箇所にある歌碑など記念碑の場所は図書館ホームページへと書かれた二次元コードがあります。2、授業風景の写真があります。6月に鶴巻中学校で実施した出前講座。歌人で歌詞リトム編集委員の寺尾俊子さん、跡見学園女子大学講師が、日常の出来事などを題材にした短歌の作り方をレクチャーするとコメントがついています。3、夕暮れ祭短歌大会の選者も務める山田さんの写真があります。4、坂岡愛理さん、西中3年の写真があります。5、飯吉優斗さん、本庁中1年の写真があります。写真終わり。参加者募集。前田夕暮れ生誕140周年記念公演。時、内容。1、9月2日土曜、午後1時半から3時。夕暮れ講座、夕暮れと三等歌、短歌と俳句の交流。定員60人。2、10月15日日曜、午後2時から3時。ギャラリートーク、歌人の空への憧れ。定員30人。3、11月5日日曜、午後2時から3時半。古典の日文学講演会、夕暮れと万葉集。仮。講師、寺尾俊子氏。定員60人。4、12月10日日曜、午後2時から3時、ギャラリートーク、前田夕暮れと島木赤彦、講師、山田義郎氏、定員30人、ところ、図書館、いずれも申し込み先着順。夕暮れ祭短歌大会表彰式トークショー。 寄せられた1753首の作品のうち、優秀作品の26首を表彰します。時、7月29日土曜、午後1時半から3時半、ところ、クアーズテック秦野カルチャーホール、内容、山田義郎氏、寺尾俊子氏、古谷まどか氏によるトークショー、夕暮れを語る。定員100人。申し込み先着順。作品募集。夕暮れ記念子ども短歌大会。対象、市内在住または在学の小学4年生から中学生。テーマ、自由。応募方法。学校図書館にある応募用紙を学校に提出。なお、市外在学の方は、はがきに短歌、住所、氏名、振り仮名、学校名、学年、電話番号を書き、9月8日金曜までに、郵便番号 257-0015、平沢 94-1、図書館、子ども短歌係へ郵送。メール tosyo@city.hadano.kanagawa.jp もか。問い合わせ、図書館、電話 8170-12